と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会ラジオ部会の松田陽子です。先々週に引き続きまた担当させていただきます。梅雨入りになったんですが、もう梅雨入り宣言の次の日から毎日毎日とても爽やかな毎日ですね。もうなんかとっても気持ちがいいんですが、後で辻褄合わすようになんかドカーンと雨が降らないことを祈ります。
京都人町出会いもん。
前回に引き続きまして、ただいま山頂のコーナーでは京都の金属工芸に携わる職人さんをテーマにお送りしています。今回は大柳製作所の大柳信也さんにスタジオにお越しいただきました。大柳さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょっとじゃあまず最初は自己紹介からお願いできますか。
はい、紹介いただきました、大柳製作所の大柳でございます。はい、まあ、私上京区の方で、まあ、あの飾り金物ですね、神社関係の、はい、まあ、建築物とかについてる、はい、まあ、金物とか、うん、まあ、そのようなものを作らせていただいてまして、はいはい、まあ、住まいの方は西陣の方なんで、どちらかというとね、西陣織とか、そうですね、そういうところが有名なんですけれども、うんうん、まあ、その中でコツコツと金物とかを作っております。
金物、飾り金物ってね、まあ、ちょっとわかる気もするんですが、具体的にどんなものなんですか。
そうですね、まあ、神社さんとか入っていただくと、うん、まあ、門のところとかね、うん、そういうところにまあ金色で光っている、まあ金物の飾りとか、はいはい、まあ、神社本殿とかにもね、はい、柱とか、うん、まあ、屋根の破風とかですね、そういうような金物全般ですね。あとまあ小物とかですと、まあ、おちごさんの冠とか、おみこしとかね、はいはい、とまあ神楽鈴とか、まあ、大体金物関係ですといろんなものを作らせてもらっているんですけども、
おみこし の飾り、あ、分かります。なんかこう炭金物ですとかいろいろと。
そうですね、おみこしにはまあ金物いっぱいついてますので ね、
うんうん、
まあ、皆さんもご覧になったことはあると思うんですけれども、
であと神楽鈴。
そうですね、まあ、なんかお宮参りとか行くとね、うん、まあ、巫女さんとか神職の方が振られている鈴がついたものですけれども、だから一般でね使われることはないと思うんですけども、まあ、思い出していただくとご覧になったことはあるかなと思うんですけれども、
そうですね、まあ、建築士会なんで建築の金物っていうのはね、ちょっと仕事柄理解はできます。おみこしもね見たことがありますし、うん、そうやって見るとね、神楽鈴とかって、あと何ですか、冠のようなものですか。
そうですね、うん、頭につける冠とか、うん、まあ、前天眼とかですね、
うんうん、そういうものって当然そうですよね、どなたか作られてるんですが珍しい気がします。
そうですね、うん、なかなかこうね、思い出してみると見たことあるなっていうことはあるんかもしれないんですけれども、うん、なかなか一般の家庭にあるかというとまずないですしね、
言えないですよね。
まあ、そういうのが、まあ、やっぱりあるということはどっかで作られてるということなんですけれども ね、
そうですよね、おみこさん、じゃあみこさんがそれを、舞を踊らはる時とかになんか持ってるはるような気が、
ね、まあ、みこさんとかがそういう、うん、まあ、神様に捧げる舞とか舞楽とかですね、うん、そういうような時にも使われますし、うんうんうん、と払いとかにも鈴は使ったりもしますし、
うんうん、やっぱりじゃあ神聖のものなんですね、やっぱりね、お祓いっていう意味がどうしてもあるんですね。
そうですね、やっぱりこう鈴の音とかっていうのはね、うんうん、どうしても邪気を払うとか、うん、そういうようなこともありますので、もうかなり昔からずっと使われておりますね、う
ん、で神社さんについているお賽銭箱の前に朝縄で上に大きくついているあれなども、やはり鈴ですか、あれは。
あ、そうですね、あれはもう大きな鈴ですね、うん、
あれも鈴なんですね、大きい鈴ですよね。
そうですね、まあ、鈴というのはもう小さいものから、ね、うん、大きなやつやと、もう直径でいうともう30センチ40センチもっと大きなやつまでありますので、
鈴なんですね大きくてもね。なるほど。ね、前回の山本さんは魔経などね作っておられる、はい、まあ、鏡師さんという、ね、肩書きだったんですが、そしたら大柳さんという、私何々師っていうのは あるんですか？
そうですね、まあなんか自分で何々しっていうのもね、すごく業々しいんですけれどうん、うん、まあ一応飾り金具とか作らせてもらってますので、うん、まあ、飾り師という、うんうん、まあ一応、
うん、はい、
まあ、あの肩書きと言いますか、うんうん、まあ、飾りって言いますけれども、あの金編に神橋っていう字を書きまして、ええ、あ、まあ、こういう金物の、まあ、神社とかの飾りを意味するんですけども、それでまあ飾り師と一応言わせていただいております。
普通のなんか装飾の職ではなくてね、
職ではないですね、
はいはいはい、もっとなんかじゃあ限定する感じの
金編なんで、やっぱり金物の飾りという感じですね、うん、
なるほどなるほど。で、まあ、ということはなんかまあね、私たちは金属工芸って、まあ、一つにくくってしまいましたが、実は、まあ、鏡師さんであったり飾り師さんであったり、で、まあ、なんかいろいろ、じゃあいろんな分野に分かれてるっていうことになるんですかね。
そうですね、やっぱり金物、うん、まあ、板叩いてこうふくらして器みたいなのを作る鍛金とかですね、うんうん、はい、あとまあ鋳造ですね、鋳物とか作られる、まあ、鋳金とか言いますね、あとこう彫刻を彫ったりするの、はいはい、まあ、彫刻とか、はいはい、いろんな分野ありますね、まあ、その山本さんお話出ましたけれども、うん、まあ、鏡とかはあれ大体鋳物で作られることが多いので、まあ、分野って言えばまあ鋳金とかいう形になるんですけども、はいはい、まあ、特に鏡をねされてるんで、まあ、そういうところでは鏡師さんっていう形で、あのされてると思うんですけれども、
じゃあちょっと飾りかなものを思い出すと、その中にはなんか多分あのなんか彫り物もねあったような気もしますし、
はい、
そしたら、もうじゃあいろんな分業全てを一つも完成させはることもあるでしょうけれども、
そうですね、うん、まあ、まず大体は、まあ、銅の板なんですけれども、うんうん、まあ、普通の銅板を、
うん、はい、
まあ、そういう形にこう合わせて切ったりとか、はい、膨らしたりとか、はいはい、まあ、曲げたりとか、はい、そういうのがまあ飾り師の仕事ですけれども、その細かい模様っていうのはやっぱり彫刻になりますので、はい、それはまああの彫刻師さんの仕事っていうことになりますし、
はいはい、
まあ、ものによってはこうね、膨らしたりとかがすごく膨らす場合は鍛金という技術もありますので、まあ、鍛金屋さんにやっていただくとかもありますし、うんうん、まあ、仕事によるんですけれども、うん、
はい、
まあ、いろんな人の手でやっと出来上がるということが多くて、1から10まで自分でするということは少ないですね。
そうなんですよね、分業なんですよね、金物だけでももうたくさんいろんな、ね、まあ、さっきもご説明いただいたみたいね、
特に京都ではやっぱりいろんな職人さんいらっしゃいますので、各々の専門がやるとそれだけいいものができるっていうことはありますね、
確かにそうだと思います、うん、で、ということは他の業者さんも入ってなんかやっぱりあの、まあまあまあ、おみこしにとかやったらやはりね、あのこう大工さんもいなければダメでしょうし、
そうですね、みこし、まあ、本体はもちろん木でできてますので、うん、生地屋さん必要ですし、まあ、箔とかの部分は箔押し師さんいますしね、漆の分は、まあ、漆の仕事もありますし、まあ、おみこしなんか本当に、まあ、私らこう神技工芸協同組合といいまして、まあ、神社関係のまあ仕事している全般の組合なんですけれども、はいはい、その業種っていうのはほとんどのものが関係しているっていう感じはしますね。
いや、そのじゃあその協同組合さんにまあ象徴されるようにたくさんの職人さんの仕事を得てなんか一つのものを作っていくっていう感じになるんですね。
そうですね、まあ、それがだんだんこう、まあ、残っていって、うん、まあ、京都ならではのいいものができてると思いますね、うんうん、はい、
で、大柳さんのお仕事っていうのはあの基本的には手作業が多いんですか、機械化してるとかそういうことは。
そうですね、まあ、大体基本的にはもう手作業で一品ものを作ることが大半ですけれども、うん、
はい
はい、まあ、中にはね画図をたくさん作るとか、
はい、
まあ、コストできないこともありますけれども、うんうん、まあ、あのプレスとか、そういう機械を使うこともあのないことはないんですけれども、まあ、先ほどね話出てました、神楽鈴とかの鈴なんていうのは、
うんうん、
まあ、基本的にはもうたくさん作りますので、うん、まあ、結構プレスであの使うことが多いですけれども、うん、まあ、中にはその鈴もね全部手で作ってくれという話もありますので、うん、まあ、そういう、まあ、手打ちの鈴というのも作ったりすることもありますけれども、
うん、なんかあの神楽鈴ってね、なんかこうちょっと房のようになっていますよね、あの鈴がいくつもくっついて、
そうですね、
あれってなんか決まりがあるんですか、はい、ごめんなさい、しょうもないけど、
ま
あ、
基本的にはこう3段になってて、上から3個5個7個で、まあ、15個ついてるのが多いんですけれども、これは2個4個6個っていうのもありますので、
別に決まってはいない、
意外とね、絶対こうではないといかんっていう決まりはない感じですね。
そうなんですね、はい、うん、なんかちょもっとなんか厳しい決まりがあるかと思っていました。
そうですね、まあ、神社とかはね、 まあ、最低これという もちろん決まりということはたくさんあるんですけれども、うんうん、それなりに自由度もありまして、うんうん、もうこれしかダメとか他これがダメっていう禁止事項は少ないかなっていう印象はありますね。
緩いですね。なんかいいですね。
まあ新宿の方聞かれてたら違うっていうことあるかもしれないですけど、
なんか鈴ってでも私の知ってる鈴って多分全部プレスなんですよね。それをあのちっちゃい鈴も叩いて作られるっていうのもねちょっとびっくりっていうか、うん、いいですよね。かわいいですよね。土目がついてるんですか。
コンコンコンってやって、まあ、一応ずっと叩くとその土目はつけて叩きますね、叩くと硬くなるので、まあ、ちょっと音が良くなるという感じはするんですけれども、
叩くと硬くなるんですか。あの
金属は叩くと硬くなりますね、はい、
じゃあその加減っていうのがやっぱりあって、そこにじゃあ音なんかもものすごいこだわってあるとこってあるんでしょうか。
まあ、楽器ではないのでね、うん、もうそこまでこう音を合わすっていうのは難しいんですけれども、うんうん、まあ、やっぱりこう、まあ、手で作る一品もんっていうと気持ちをしっかり入れていいものを作ろうっていうことは常に意識はしてますけれども、う
んうんうん、なんか印象はやっぱり 鈴だから鈴やか、鈴やかだから鈴って言い方なのかな、まあ、
なんか古来よりその手打ちのいい鈴はなんかさやさやとなるという表現をされるらしいんですけれども、
その昔のものってやっぱり残っていて音とか聞かれるんです か変わってくるのかな。音も古いものは、
あ、まあ、音自体がそう変わるいうことはないと思うんですけれども、うんうんうん、やっぱり手で打った鈴は、まあ、気持ちも含めてですけど、うん、いい音が鳴るかなというのは、あ、そんな、ね、みんなの共通認識にはなってますけれども、
ちょっとその手打ちの鈴を見てみたいなと思います、うん、また見せてください
わかりました、
うん、そんな感じで、じゃあ柳さんのお仕事っていうのは、まあ、まあ京都でねよくあります、もう皆さん何代も続いてはるっていうのはねありますが、ずいぶん昔から続いておられるんでしょうか、はい、
そうですね、まあ、分かっている範囲で一応、まあ、明治の初め、まあ、江戸末ぐらいからはやってた感じで、うんうん、一応私で、まあ、5代目ぐらいにはなるんですけれども、はっきり何年創業とかね誰が始めたとかっていうのがちょっと分からないので、
もう本当はじゃあもっと昔からかもしれない、まあ、から
やってるとは思うんですけれども、はい、
まあ、一応じゃあ、少なくとも5代目でいらっしゃるということですね。
そうですね、
はい、簡単に5代目って言いますか、なかなかね、それ京都はねそういうところが多くてびっくりしますけれども、
そうですね、まあ、5代ぐらいではまあ知れてるなということが結構ありますね、そう
ですよね、はい、まあ、じゃあお父様からお仕事を継がれた、まあ、その前はおじい様だったかもしれないですけど ね、 で、 ね、はい、で、それってなんで家業を継ごうって思わはったんでしょうか。
とまあね、小さい頃からずっと見てまして、なんかもう自然と、
うん、
まあ、継ぐのかなっていう感じで、
うん、自然に、
まあ、なってきましたね、
うん、
なんか忘れてたんですけど、この間たまたま荷物整理してたなんか中学ぐらいのなんか書き物が出てきて、将来はとか言ったら家業を継ぐと思いますとか書いてた
の
が出てきて、
なんかものすごいしっかりしてる、
うん、そんなつもりやったんかなとかあのもう忘れてますけどね、
そんなん
出てきましたね、
なんか全然違うこと書いてあった、それはそれでびっくりですけど、
そうですね、
うん、とても地に足のついた小学生という気がしますが、そんだけでも自然だったんですね、なんか当たり前のようにね、別に親からこう強制されたわけでもなく、
まあ、特別継げとかね、うん、まあ、逆に次の代にも継げとかいう感じはないし、うん、そのね、もう代々でもううちはこれは絶対継がないかんとかいうような家柄ではないんですけれども、
あ、まあね、家柄というかね、
自然と継いでいく、まあ、そういうのがまあ伝統の積み重ねかなと思いますね、
うんうん、学校じゃ卒業されて大学ですか。
あ、そうですね、一応大学出てもそのままですね、はい、
まあ、そのなんか、うん、でももうね外から見てるとやっぱり伝統産業を継ぐっていうのは特にねこういう、ね、あの神様関係ですとかね、はい、やられているとやっぱりそれなりのなんかこうあの気概みたいなねものをねお持ち でそれを子供の時から親にもう抱え込まれてるのかなみたいに思っていましたが
は、まあ、みんなそう言われるんですけど、うん、私はまあそんな感じよりもなんかもう普通に家業やったんで継いでるっていう感じでね、あんまり伝統を背負ってるっていう気もないって言ったら怒られるんですけれども、まあ、そこまでなんか大きく考えずに普通に、うん、まあ、やってる、まあ、それでないと続いていかないっていうのもあるかもしれないですし、うんうん、なんかねあのお父さんが師匠でとか、
うん、
そんなような感じはあんまりなくで、うん、まあ、うちの父も、まあ、そのままずっと家業やってますんで、うんうん、
はい、あ、今もね、
お元気で同じような
一緒にやっては
る、そうですね、はい、
うんうん、なるほど、だからまあねこういう技術伝統工芸とか伝統技術に携わる方にお話聞くときにはいつもそうやってでこう後継者のことがね気になってたまに、まあ、あの誰も継ぐものをおらへんやって言わはる方もいらっしゃるし、でそういう意味では例えば大柳さんはお子さんはいらっしゃいますか。
一応ねまだ小学生なんですけれども、はいはい、息子がいるんですけれども、
はい、 今何年生ですか。
あ、小学校2年生ですね。
2年生、はい、2年生まだちっちゃいですね。分かんないですけど家業継ぎそうですか。
そうなんですかね。まあ仕事場で遊んだりはしてますしね。やっぱ、まあ、みこしなんかも普通のもんやとは思ってる感じなんで、うん、ちょっと一般の子供とは違う感じはしますね。
あ、もう やっぱりだから食住一でもうお仕事場がお家にあって当たり前になってなんですね。
そうですね。まあ仕事は普通に見てますのでね。まあ小学生で神楽鈴ってパッと分かる子は少ないと思いますけども、ね。ああ、それはそうですよね。
ちょっと面白いです。なんか、まあかといってなんかじゃあ例えば大学行ってもう僕はなんか違うことするんやって言ったら別にそれはそれでいい。
ね、やりたいことがあったらもちろん賛成したいとは思いますけれどもね。
いやでも継ぐかもしれない。
そうですね、まあ、まだね分からないですけれどもね、う
ん、仕事場で遊んではるんですね、はい、なんかそういうねそのなんか遺伝子みたいなものがあるのかなと思ってしまいますが、なんか遺伝子っていうか才能とかねそんなもんなんですか。
まあでも多分ね職人っていうのは特別な才能というよりは、うん、結局もう見て覚えて積み重ねていくっていうことが重要やと思いますのでね、うんうん、特別な人しか継げなかったらやっぱ家業っていうのを継ぐのは難しいですし、つながっていかないと思いますね。
はい、はい、あ、そのあたりは例えばアーティストではないっていう。
そうですね、やっぱ芸術家というのはやっぱ特別な才能も必要だと思いますし、この一品のこれがっていうんですけど、職人というのはやっぱり、まあ、これと同じもの作れって言ったら同じものがちゃんと作れる腕があるかどうかっていうのは大きいですね。
まあまあその中で、まあ、いい腕の職人さんとかそうじゃない人も出てくるのかもしれないかな。あ、
まあ
やっぱりね、
まあ、個人的に腕の言い悪いっていうのはどうしてもあるとは思うんですけれども、うんうん、はい、まあ、最低限、まあ、やっていけばできる仕事ではあると思いますけれどもね、
うん、はいはい、まあでもねやっぱりそうやってもう技術伝承するためにはやっぱりそうお仕事ですからね、やっぱ儲かんないとダメだっていう感じですね。
まあまあ大儲けはできないまでもね最低限食べていけんことには仕事としては成り立ちませんのでね。
そうですよね。なんかだからそうなると どちらさんもなんか新しいこと始めようとかね、そんなこと思われたりとかしてるように思いますが、はい、なんかでもパッとちょっとこうお話ししててすごい自然体な感じなので、あんまりなんかそんなもうまあそんな大層なっていう感じに。
まあ、せっかくの、まあ、まあ技術といいますかね、うんうん、あるのでそれを生かしてっていう話はありますのでね、はい、まあ、何か新しいものできればとは思ったりはしてるんですけれども、うん、まあ、なかなか難しいところはありますね。
ね、そうそう時間になっちゃった、短いな。なんか最後にね、大柳さんでもやっぱりお仕事に対して多分思いをお持ちだと思うんですが、それをちょっと最後にバーンとお聞かせいただいて。
まあ買うものなんかはね、うん、特にこう私が多分亡くなってから、うん、まだまだ先に残るものやと思いますので、まあ、何年か先の人が見て、この時もちゃんとした仕事してやるなっていうふうに思われるものを残していかないかんと思いますので、
は
い
は
い、
やっぱり
ね、なんかね、ああこいつはいい加減やったなとは言われんように頑張っていきたいと思いますね。
自分がいなくなった後ですね、やっぱり長い思いがお持ちですよね。うん、ありがとうございます。すいません、もう時間になってしまいました。本当に今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
京都ひと町出会いもん、今回も株式会社西粟倉森の学校羽田智弘さんに電話がつながっておりますので、早速お話を伺います。羽田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、羽田さんのところでは、まあ、あのいろいろな木材を使っていろいろなものを作って、それを、はい、まあ、販売されているというお話、先週ちらっとだけ伺わせていただきました。
はい、ありがとうございます、
はいはい、具体的にどんなものを作っておられるのかというところからまず伺いたいんですが。
あ、わかりました、
はい、
基本的には私たちは国産材に特化した材木屋をやっておりまして、
はい、
杉やヒノキのいわゆるこう住宅で使うような内装材のフローリングだったりとか、
うん、
まあ、壁の板だったりとか天井の板だったりとか、
うん、
まあ、木に関わることだったら何でもやってます。
お、まずその、木に関わる、まあ 私たちの暮らしの中で木に関わるというところ、はい、たくさんありますが、商品として具体的なところで言うと、
そうですね、はい、で、まあ、ただですね、うん、日本っていわゆる戸建て住宅に住んでいる人よりも賃貸住宅に住んでいる人の方が多いですね。
あ、確かに、はい
はい、なんで切っていいねとか無垢で暮らしたいねって思いながらも、そもそも家を買うつもりもないとか、うん、まだ賃貸なんで、ね、いつまで住むかわからないわっていう人たちが多い、
はい、
で、その一方でこう賃貸住宅っていうのは原状回復の義務が必要なので、
そうですよね、
勝手にいじったりしたらダメなんですよね、元通りに戻さないといけないんで、
う
ん
う
ん、
そうそう、
はい、でそういった中で私たちは置き敷きできる無垢床のパネルのようなものを作ってまして、
置くことができる？
そうです、要はですね、はい、50センチ50センチのいわゆるこうオフィスとかにあるフロアタイルと同じサイズで、はいはい、それをこう無垢の板で作ってまして、
うんうん、
要は既存の床の上にこうポンとこう置き敷きしていくだけで無垢の床での生活が楽しめるっていう商品を作ってます。
敷き詰めると無垢の床になる
、はい、
っていうことですか？
そうなんです。で、名前がこう床張りタイルという商品なんですけれども、
床張りタイル、
はい、もう文字通りこう床を張る、そもそも床を張ったことがない人が多いんですけれども、
あ、ないです、
私、床を簡単に張ることができる商品っていうのを作っていたりします。
それは個人の人が買えるんですか？
あ、そうですね、インターネットで販売もしているので、個人の方が賃貸に住んでいる方などが買っていただいたりとか、例えばちょっと家が古くなったからこうフローリング変えたいわと思う大工さんとか工務店さんに頼むと、まあ高いからじゃあ自分でやりますっていう方が買っていただいたりとか、最近だと店舗とかですね、オフィスで使っていただくことも、はい、大変増えてきております。
はあ、じゃあもう本当に私みたいなものでもできるって思っていいんですね。
あ、そうですね、もうまさに簡単にできるようにしてあります。
うわー、これは面白いですね。はい、他にどんな感じでしょうか？
あ、そうですね、うん、で、まあ、とはいうもののこう、うん、全ての人たちがこう木の床に住みたいと思っているわけでもなかったりするじゃないですか。はい、でその一方で私って木って嫌だわとか自然って嫌いだわっていう人って基本的に日本にはいない。
うん、
でなんとなくみんな木ってなんか気持ちいいねとか、むくっていいねって思ってるけれども、まあ、家にじゃあ使うと高いんじゃないのとか、うん、大変なんじゃないのって思ってる方向けに、
はい、
まあ、どういう商品を作っているかというと、ひと手間キットという商品を作っておりまして、
うんうん、
要はですね、木のスプーンとかフォークとかナイフを、はい、自分で作ることができる DIY キットを販売してるんです。
ほうほう。
で、要は木のスプーンって100均とかでも買えるじゃないですか。
あ、今やね、どうして買えるのかな
って
、
ね、どこでも安く買えると思うんですけど、ほうほう、ただ、うんうん、木のスプーンを作るっていうプロセスってなかなか売ってないんですよ。
売ってないですね、うん、
はい。で、まあ、そういった方向けに、例えばクラフトナイフとか彫刻刀とか紙やすりとかもセットにした、まあ、ツールと、うん、そういったスプーンとかですね、フォークとかを作れるキットっていうのを販売してます、
うん、ね、ちょっと皆さんに想像つかないじゃないかなと思うんですが、
はいはい、
実は私はですね、買ったことがあって
ありがとうございます。
いやいやいや、でもですね、うまく作れなかったんですけど、まあ、だけれどもその今おっしゃったみたいに作るそのプロセスっていうのがこれまた面白いんですよね。
はい、
うん、
僕たちもこれってうまく作る必要が、うん、あるものじゃないと思っていて、
おうおうおう、
要はですね、例えば、うん、お母さんとちっちゃいお子さんが、うん、このひと手間キットを買ってくださって、うん、一緒にね、こうスプーンを作りましたと、
うんうん、
で、まあ、なかなかうまくできなかったねとか、うん、食べにくいねってなるかもしれないんですけど、
うんうん、
じゃあ今日は頑張って子供と一緒にスプーン作ったから、うん、なんか今日はじゃあ例えばアイス買うときにスーパーカップじゃなくてハーゲンダッツにしてみようか、ん例えば鉛筆のキットもあるんです、
うんうんうんうん、
で例えばお子さんが新入学のお祝いの時にお父さんが子供にこう鉛筆をプレゼントすると、で、まあ、父ちゃんが作った鉛筆使いにくいけど、うん、まあ、でもせっかく作ってくれるから短くなるまで使うかとなんか僕ら材木屋なんで木をたくさん買ってほしいとか、うん、木を高く買ってほしいと思う一方で、
うん、
別にそればっかりが全てではないと思ってるんです、
うんうんうん、
なんで別に木じゃなくてもいいんですけど、
はい、
木がなんていうかこうコミュニケーションツールになればなと思ってこういった商品作りをしています、
ね、ストーリーが生まれる商品ですよ ね、
そうですね、
みんなね、
はいはい、
そのストーリーも一緒になんか作れるんですよっていうのが ね、
そうですね、
すごい素敵ですよ ね、
まあ、ね、正直に申し上げてしまうとそれがひと手間キットがこう実際はヒノキで作ってるんですけど、
うんうん、
それが 杉でも、別になんかこう、外国の木でも、例えば言ってしまうプラスチックでも別にプロセスって変わらないと思うんです。ただ、僕らはこう材木屋っていう、立ち位置の中で、どうやって、木と暮らしの距離を縮められるか、そこをこう最適にできるかっていうことを考える中で、こういった商品作りっていうのをやっています。
ああ、なるほど。あと、スタジオにですね、割り箸も置かれています、は
い、
今日は。
ありがとうございます。はい、割り箸も作ってます。割り箸以前から製造もしてるんですけれども、そもそも割り箸って中国で、日本で生まれたものです、はいはい、奈良の吉野で生まれたものなんですけれども、まあ、気づけば中国に完全に市場を奪われていて、多分日本に流通している割り箸の 95% くらいが中国産なんです。
うん、
で、やっぱりこう、輸入とか輸出の話なんで、やっぱりこう、防腐処理だとか、殺菌とか消毒とか、いろんなことするんですけれども、まあ、そもそも日本で生まれた時には、そんなことしてなかったんですよ。
うん、
で、だからこそ、まあ、割り箸は杉で作ってるんですけれども、はい、木本来の匂いとか、肌触りとか、そういったものをそのまま届けたいなっていうことで、割り箸の製造にも取り組んでます。
ああ、素敵な、本当にね、綺麗な割り箸なんですよね。
そうですね。
はい、
僕ら材木屋なんで、木をなんかいっぱい買ってもらえたら一番嬉しいんですけれども、まあそういったね、はい、床をじゃあ、例えば毎年買いますとか、毎日買いますみたいな人は基本的にいないので、
からね、
ただ、やっぱり、木ってやっぱり使うことが大事なので、
はい、
木をたくさん使い続けないと日本の森っていうのは維持されなかったり綺麗にならなかったりするので、はい、一般の方がこう使えば使うほど森が綺麗になったりとか森に還元されたりするような商品をどうしても作りたくて、割り箸っていうのは創業時から作っています。
はい、もうお話本当聞けば聞くほど面白いんですが、
はい、
時間になってしまいました。申し訳ありません。はい、また機会がありましたら、は
い、
ぜひお願いします。
はい、ありがとうございました。またお越しください。
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。
西谷アクラのお話、これ特集2回お送りしました。大柳さん、
はい、
実は大柳さんにこうやって来ていただく前に私はたくさん職人さんから断られてしまったんですが、それは何でなんでしょうか。
そうなんですか、ね。あんまりこうね慣れておられない方はやっぱり出てくるのめんどくさいなとかいう方が多いとは思います。まあ特に先に気を使われてる方もあるとは思うんですけれども、
割とめんどくさいかな、
まあ、それもあるかもしれないですね。
あ、よかった。じゃあもう大柳さんはめんどくさがらずに来てこうやって来ていただいたの本当ラッキーでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。